それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書11章の16節から19節です。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。ヨハネが来て食べるも飲みもしないと、人々はあれは悪霊に取り憑かれているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。コリント人への手紙第1章17節から25節です。キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それも、キリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それは、こう書いてあるからです。私は、知恵あるもの、知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ、神は御心によって、宣教の言葉の愚かしさを通して、信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。それでは、知るということと題して、田辺久春さんにメッセージを取り付いていただきます。
今日はですね、まず最初に、これまで何度もですね、皆さんと分かち合っているんですけれども、私の好きなトム・ウェイツというミュージシャンの言葉をですね、今一度、分かち合いたいと思います。これは別に彼の曲のね、歌詞とかじゃなくてインタビューで言った言葉なんですね。英語ではですね、We are buried beneath the weight of information which is being confused with knowledge. Quantity is being confused with abundance. Abundance and wealth with happiness. We are monkeys with money and guns.ということで、まあ、私なりに日本語に訳するとですね、まあ、こんな感じになるかなと思うんですけれども、我々は知識と勘違いされた情報の重さに押しつぶされている。量は豊富、富は幸福と混同されている。そんな我々は金と銃を持った猿といったとこか、みたいな感じになると思うんですけれども、私がいつも言っていることですが、今ね、このインターネットとかで、あらゆる情報が得られる時代です。その多くの情報を私たちが実際に知識として得ているかどうかはまた別の話だと思うんですよね。またこれはネットの時代がどうのこうのじゃなくて、それ以前のことだと思うんですけれども、物事の量、数量とか、ね、数ですね、量と豊富さっていうのが混同されているわけです。さらには富というのが幸せというのと混同されている。必ずしも情報が知識ってわけではないですよね。量が多ければ豊富だとは限らない。富というのが幸せだとは限らない。で、そこでまあね、最後にトム・ウェイツが言ってるのは、私たちは所詮金と武器を持った猿に過ぎないということです。持っているだけで使い方がわからないととんでもないことになりかねないんですよね。 で、私はですね、こないだまで、最近やめたんですけど、こないだまで、ネットでですね、よく Facebook とか見てると、TikTok とか、Instagram のね、ショートビデオ、ね、1分2分とかの、ショートビデオのなんか宣伝みたいに出る、宣伝じゃないけど、おすすめみたいなのが Facebook でよく出るんですね。それでね、ちょっと一時ハマってたのが、野生の小猿の映像。猿可愛いなとか思ってね、こんな面してますけどね。スマホで、小猿って可愛いよなとか、結構見てた時期があったんですよ。こないだまでね。でもそういうの見てると、野生の猿なんで、見たくないシーンもどんどん出てくるんですね。まあ、細かいこと言うとみんなそこに頭いっちゃうかもしれないんで言いませんけれども、何が言いたいかというと、猿ってやっぱり犬とかね、馬とか、猫とか、牛とかそういう、四つ足でしか歩かない動物とは違って、人間とちょっと形が似てるわけです。それでもって私、少なくとも私から見ると、これ犬とか猫飼ってらっしゃる方とか、馬の面倒を見てる人からすると全然違うよって言われるかもしれないんですけど、そういう動物を飼ってない私からすると、そういう四つ足の動物よりも猿とか、また類人猿、ゴリラとか、オランウータンとかね、そういう方が表情が豊かに見えるわけですね。でもみんな結局獣なわけです。で、獣なのでえぐいわけですよ、やってることが。こんなことやっちゃうんだってね。だけど、やっぱり猿とかになると人間に近い分、現実的に見えちゃうわけですね。で、まあ、細かいことは言わないんですけど、そういう嫌なシーンもどんどん出てくるようになって、一個そういうシーンが出ると、もう勝手にね、おすすめ動画に似たようなシーンが出てくるわけですよ。こんな見たくもないのに。でも、やっぱりそういうのを見ると、やっぱり、結局猿って獣だな、アホやな、とか思って見ちゃうわけですね。まあ一つだけ例を言いましょう。わかりやすいところ。本当にエグいですけどね、これ。メス猿の中には子供の育て方を知らない猿がたくさんいるわけです。日本人間でもそうですけどね。でも人間の場合は周りの人に聞くってことできますよね。猿をそれをやんない。だから最初から、なんかおっぱい飲ましながら抱っこしたり、背中に乗っけることができる猿もいるんですけど、わかんないから尻尾持って振り回すわけですよ。だからもう、なんていうの、観光地にあるような石の階段とかでも平気で尻尾持ったまんま引きずり回すんで、そりゃコンクリートで頭を打ちまくったりするわけですよ、猿が。まあそれ一例ですけど、いろんなことでね、育て方を知らないメス猿っていうのは、母親の猿っていうのは、赤ちゃん殺しちゃうわけですね。で、それでほったらかすんならいいんだけど、死んだのに、もっとひどい場合は、色も変わって干からびてるのに、まだ抱っこして走り回ってたりするわけです。ちょっとね、朝からえぐい情報の話をしましたけど。まあでもそれを見てると、やっぱり、猿って獣だなと思いながら見ちゃうわけですよね。ではちょっとまあ猿がどんなものかちょっと話してみたんですけど、もっといろんなことでえげつないことたくさんあるんです。で結局猿見てたらアホやなとか思うんですけれども、ここでのはトム・ウェイツが指摘しているように、私たち自身、資源ですね、リソースとかね、そういう財産、知識を本当にうまく活用しているのかどうか、実は疑問に思うことがあるんですよね。で、まあ、知識って言ってますけど、まあ、ここでですね、我々人間にとっての知識っていうか、まあ、情報、知識、知恵ですね。この3つについて、この違いについて考えてみたいんですけども、すんごい簡単な、本当に、ね、簡単に言うとこんな感じかなと思うんですね。情報っていうのは本当何でも情報なわけです。特にまあ人間にとっては感覚として受け付けるものは全て情報ですよね。目で見たり読んだり、耳で聞いたり、鼻で匂ったり、あと肌でですね、感じること、温度とかね、痛みとかくすぐったりとか、そういうことは全て情報なわけですね。人間にとっては。でも今日はちょっとここでね、読んだり聞いたりする、その文章的なこととかね、そういうものを中心に話をしていきたいと思います。で、その情報に対して認識とか理解をできたものが知識かなと思うんですよね。聞いたり読んだりするだけじゃなくて、実際に知ってることとして頭に入ってることかなと思います。知識っていうのは。そしてその知識を適用できたもの、アプライできたものですね。それが知恵かなと思うんです。もっとね、実際にはもっと深い定義があると思うんですけど、本当超簡単にしたらそんな感じかなと思います。知識をもとにいろんな判断をして何かのためになるように使うことができる。それが知恵かなと思うんですね。よく生活の知恵って言いますよね。で、超わかりやすい例として、インスタントラーメン。カップラーメンじゃないですよ。袋の方ですよ。 で、まあ一般的にですね、インスタントラーメンの作り方を見ると、だいたい 500ml の水を、まず沸かす。沸かすんですね。で、それで麺を入れて大体のブランドのラーメンが3分って書いてありますよね。中には太かったりして4分5分って書いてあるのもあるし、細いやつで2分とか書いてあるのもあるかもしれないけど、まあ昔からあるラーメンは大体3分って書いてあります。でもこれがもしもですね、まあちっちゃい子供で料理をしない。ね。またはラーメン自体実はあまり好きじゃない。インスタントラーメン好きじゃない人って実は私ほとんど会ったことないんですけど、まあ世の中にはもうそういう方もいるでしょう。で、ラーメンも好きじゃないし、料理もしないという人にとっては、こういうものはただの情報でしかないわけです。ね、湯の量とか沸騰させなきゃいけないとか何分間ぐらいやりゃいいとか。これはただの情報なんです。でも実際にラーメン好きだったり、実際に自分で作る人っていうのは、この情報がすごい大事なわけですね。これを認識、理解しとかないと、ラーメン作れない。うん。まあね、まあ理解しなくても書いてあるからその通りやりゃいいかっていうのはあるかもしれないけど、でも本当に好きな人とか、料理、まあ、料理好きな人がインスタントラーメン作りまくるかどうか別としてですね、そういうのを認識して理解しないとダメかなって、できないことあると思うんですね。そうなるとこれが知識になるわけです。で、その3分間だとか 500ml、あと沸騰しなきゃいけないというのを知識になると今度は3分以上やると伸びるだろうな。3分未満だとちょっと硬いだろうなっていう、そういう認識も出てきますよね。あと、水の量が多すぎると味が薄くなる。少なすぎると味が濃くなるという、そういう認識も理解も出てくると思うんです。あと、ね、沸騰してない状態でよく入れることありますけど、中にはね、水からやるんだよ、そんなのって。特に大学に住んでるとそういうこと平気でやる人たちたくさんいるんですけど、水の状態から沸騰するまで入れるときは、時間節約できるんだよね。そう、大体美味しくないんですよね。沸騰してる状態で入れないと。まあそういうまあ知識として身につくわけです。で、今度その知識をですね、さらに適用していくわけです。じゃあ3分あるんだったら、どのタイミングで卵を入れるかとかですね。あと、じゃあ、工夫をしてみようということで、例えばですね、鰹節、削り節っていうんですか？ね、そういうのを最初に、入れてみるとか、干し椎茸を入れてみるとか、肉を入れてみるとか、そしたら今度は説明書には 500ml って書いてあるけど、もうちょっと水の量を多くした方がいいんじゃないかという、そういう知恵も出てくるわけですね。あと、湯の温度で、温度じゃないや、茹でる時間で自分の好みに合わせて、硬さ、柔らかさを調節するという知恵も出てくるわけですね。まあ、すごいレベルの低い話で、インスタントラーメンというレベルの低い話でちょっと、例をね、説明させていただいたんですけれども、まあ、こんな感じで情報、知識、知恵っていう、まあ、段階に分かれるかなと思うわけです。でですね、今日の聖書箇所に目を向けてみます。まあ、対象なんでね、イエス様ご自身の言葉ですよね。17節から19節のに書いてありますけれども、笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌っても悲しまなかった。これ16節にあるように、子供たちに例えてますよね。まあ、簡単に言うと、僕はこう思ってるのに君たちは何とも思わなかったっていうような感じかなと思います。そして18節、ヨハネが来て食べも飲みもしないと、人々はあれは悪霊に取り憑かれているのだと言い、人の子が、これイエス様ですね。人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれを見よ。食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも、知恵の正しいことはその行いが証明します。この17節から19節については、聖書の訳とかね、解釈によっては、ただ単に不満を並べているというふうに捉えられていることもあるようです。別の聖書箇所には皆さん覚えてらっしゃるかもしれませんけれども、ヨハネ。このヨハネは、ね、わかると思うんですけど、バプテスマのヨハネですね。イエス様の前に出てこられた、ジョン・ダ・バプテストって言い方しますけれども。このヨハネが別の聖書箇所では、イナゴを食って生活していた。というふうなことが書かれています。イナゴね。英語で何て言うんだろう。バッタはグラスホッパーだけど、 まあ、バッタみたいなやつですね。はい。本来、宗教指導者というのは、謙虚な生活、ハンブルな生活ですね。そういうのを期待されることが多いと思うんですけれども、ここで実際にそのヨハネが、そういった最低限ね、ミニマムな生活をしていると、一部の人たちは、あの人悪霊に取り憑かれてるよ、とか言ったわけです。で、その反対にイエス様が世間的に見下されてる人たちと飲み食いを共にしていると、ここに書いてあるように食いしん坊の大酒飲み、罪人の仲間だと言われたりするわけです。要するにまあ、ああ言えばこういう、こう言えばああいう、といったことかなと思うんですね。ですけど、もう少し深い別の解釈としては、17節の笛を吹くというのは、喜びを表す例えだということです。何か良い知らせのために笛を吹く。つまり福音ってことですね。要するに福音が伝えられても人々は喜ばなかったということです。そして、弔い、これ葬式とかね、フューナルっぽい意味があると思うんですけど、弔いの歌というのは、イエスが来る前にヨハネが人々に告げていた悔い改めという、そういう理解もされているそうです。ですから、これらのね、いろんな解釈を合わせると、その弔いの歌というのは、神様から離れている罪ということに対する悲しみのことだと解釈することもできます。そのため、ヨハネは断食をして、イナゴを食べたりするような、そういう謙虚な生活を送っていたわけです。そして、笛を吹くというのは、イエス様がもたらそうとしていた罪の許しによって、蔑まれていた人たちと飲み食いを共にできる喜びということになります。いずれにしてもね、そういうことに不満を持ってた人たちがいたということですね。で、まあ似たような感じで、例えば、神様が人々を裁かれるということを伝えると、キリスト教っての恐ろしい宗教で、日本人には馴染まないよねっていう人たちもいるわけですよね。でもその反対に神様が人々を愛していらっしゃるということを伝えると、神が愛ならなんで多くの人々が不幸になったり、悪い人々が栄えたりするのか。なんでクリスチャンとか言ってる国々ばかりが、ばかりじゃないけど、まあ、そういう国々が戦争ばかりしてるんだ。というふうなことを言われたりもするわけです。結局、満足しない人たちっていうのは何を言っても満足しないってことですよね。で、まあ、つまり、ここで書かれているのは、ヨハネやイエス様を通して、十分ね、人々には情報というものが与えられているのに、人々はそれを知恵どころか知識としても受け入れてなかったということにならないかなと思うんですね。新約聖書には、イエス様に対していつも反論しているパリサイ人、律法学者という人たちが出てきますよね。旧約聖書に書かれている数々の救い主に関する予言という情報が十分あったにもかかわらず、実際に人々を悔い改めに導くことによって救い主の前に道を整えようとしていたヨハネや、救い主ご自身であるイエスが現れても知識や知恵として受け入れることができなかったわけです。ですが私たちもまたこのパリサイ人のようになりかねないんですよね。聖書に何が書いてあるかとか、伝統的な組織宗教としてのキリスト教、そういうものの中のしきたりとか習慣ですよね。そういうまあ知識ばかりに目がいって、イエス様が私たちに教えようとしていた許し、そしてそれを含む愛から逸れてしまうこともあるわけです。聖書に書いてあるからといって、他人を裁いたり、さらには聖書の教えから外れてばかりの自分なんかダメな存在だと思い込んだりして、そういう状態に陥ることによって神様からの愛も許しもブロックしてしまう。そういうこともあると思うんですよね。聖書的または宗教的な知識ばかりを溜め込んで、本来イエス様が教えようとしていらっしゃること。そういうことにその知識を適用できてない。できているかどうか、そういうことを私たちは自分自身をね、見直していく必要っていうのは常にあると思うんです。そしてこの19節の後半にですね、 でも知恵の正しいことはその行いが証明しますと書いてあるわけです。この知恵という言葉について、ここでもう一つの箇所ですね、第一コリントに目を向けたいわけです。知恵というのと愚かという二つの言葉が何回も出てきます。どこでその言葉が使われているかによって意味が違うんですね。ちょっとややこしいんですけれども。でもまずね、その、25ね、最後のとこね。25節のね、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い、人よりも強いとあります。いかなる面においても、人間が神に勝ることはないわけですよね。そして人間の持つ、どんな知識も、神様と比べると愚かなわけです。それを頭に置いて、もう一度17節から見ていきます。17節の最後にある言葉の知恵というのがありますね。これはまあお分かりかと思うんですけど、人間的な考えですね。人間の哲学、福音をですね、人間的な知識だけで述べ伝えるのではなくて、神様の価値観、神様の思いをなるべく理解しようとした上で伝えていくことが必要ということです。現代の教会にこれを当てはめると、洗礼を授けて、バプテスマを授けて信者を増やしていくことばかりに重点を置くのではなく、本来イエス様が私たちに命令しているはずの、その良い知らせを伝えていく。そういうことだと思うんですね。で、18節に愚かという言葉が出てきます。これは、人々には愚かという、まあもちろんね、人間的な意味での愚かです。信じている私たちにとって、福音、そして御言葉っていうのは力なんですけれども、力になるわけですけれども、イエス様を信じようとしてない人たちにとっては馬鹿げた話だと思うんですね。大半がね、多くの場合。何そんなもん信じてんのってなっちゃうじゃないですか。特に日本人、ね。まあアメリカでもそういうことは特にニューヨークにいると多いわけです。我々が信じるものっていうのは信じない人たちにとってはすごい馬鹿げてる話なんですよね。で、19節、20節にまた知恵ということが出てきます。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。で、20節の神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。これもまた17節同様、人間が誇る可能性のあるその程度の知恵ですね。人間が持ってる程度の知恵、あくまで人間的な経験とか哲学っていうことです。ですけどこの20節にある愚かというのはね、18節の愚かとは違って、おそらくこれは神様からする愚かっていう意味じゃないかと思うんです。まさに先ほど説明させていただいた25節にあるように、すべての面で人間は神様に劣っているということを頭に置きたいわけですよね。この世の知恵を愚かなものにされた。いくらこの世の人たちが知恵を積み上げても、それは神様にとっては愚かなわけですね。21節でね、ここに、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。これ分かりにくいですね、ちょっとね。これはですね、人間の知恵や知識だけで、神様を完全に理解することはできません。最初から神様は人間を神様と同じレベルには作られなかったわけです。で、神様がそうされたということ自体が神様の考えなんですよね。神様と同じレベルに作らない。それ自身が神様の知恵だということを言いたいわけですね。で、続いてそれゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通してということが書いてあります。これは宣教の言葉の愚かさっていうのはすごい分かりにくい表現だと思うんですけれども、宣教するのにその愚かなわけみたいになっちゃうと思うんですよ、多くの人たちは。で、この一般的な解釈は、所詮、まあ、さっきの話ですよね、所詮この世では宣教なんて馬鹿げているという認識という意味で、ここで宣教の言葉の愚かさという表現が使われていると言われています。これが一般的な解釈。信じてない人たちにとって、愚かな、馬鹿げた話だというのは分かってるんです。でも、それでも、そういう言葉を用いて神様は信じる人たちを救おうとされているということですね。 ですけど、まあこれ決して一般的なものではないとは思うんですけれども、別の解釈としてこういうのもあります。先ほどの話ですよね。人間の言葉っていうのは神様にとっては劣る、愚かなものかもしれないんですけれども、そういう人間のレベルに合わせてでも神様は人々を救うために、その人間の愚かな言葉をお使いになっている。そういう捉え方もあるわけです。さっきのとね、全然違う。まあ、ちょっと違うかな、うん。神様が人間の愚かなレベルに合わせてくださってるという捉え方。一般的な捉え方じゃないと思うんです。でも、これ個人的にはですね、イエス様という方がどういうお方だったかということを考えると、実はこちらの方が私は気に入ってるんですよね。そのマイナーな、一般的じゃない方の解釈の仕方。神様が私たちのレベルに合わせてくださったという。ことが、そっちの方が私は気に入っているわけですよね。で、今日のね、このコリント書の中で、私自身が最も目を向けてしまうのが24節なわけです。しかし、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。その前にね、ユダヤ人とかギリシャ人とか出てきますけど、ユダヤ人っていうのは宗教的な象徴だと思っていいと思うんですね、この時代ね。でギリシャ人っていうのは知識的なこと、教育的なこと。実際、新約聖書ギリシャ語で書かれてますからね。あとね、古代の哲学っていうのはギリシャが代表的なわけです。で、まあ、宗教を推すユダヤ人、哲学とか教育を推すギリシャ人というふうに、まあ、簡単に捉えれるかなと思うんです。で、そこで、24節のユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのですということなんですね。イエス様ご自身こそが神様の知恵ということです。最初に読んだマタイ書の11章のね、19節には知恵の正しいことはその行いが証明すると書いてありました。イエス様が神様の知恵であるならば、その知恵の正しいことの知恵というところをイエスというふうに置き換えると、イエス様の正しさはイエス様ご自身の行いが証明してくださるということになりますよね。で、この行いという言葉、ギリシャ語でですね、ギリシャ語っていうかもう英語の訳もそうなんですけど、キング・ジェームズ・バージョンでは、But wisdom is justified of her children って書いてあるね。行いのことを。her っていうのはこの wisdom に対することで、but wisdom is justified of her children. 知恵というものは、その知恵の子供たちによって義とされる。聖書的に言うとね。ちょっとわかりにくいけど、知恵というのはその知恵の子供たちによって義とされる。で、もう一個、New International Version ね。こう書いてあります。but wisdom is proved right by her deeds.いずれにしてもね、チルドレンにしてもディーズにしても、行いという感覚よりも、特にチルドレンの場合は、産物、子供たちというのは産物ね。だから、知恵から来た産物によって、その知恵こそは、義とされる。ちょっとわかりにくいけどね。正しいと証明される。これ、proved right って書いてありますけど、要するに、まあ、この wisdom と知恵というのがイエス様であるのなら、イエス様の行い、というよりも、イエス様が生み出したこと、作り出したこと、その、まあ、行いだよ。行いも含まれるんですよ、結局。でも、行いよりももうちょっと深くて幅が広いかなと思ったりもするんですけれども、そういうものによってイエス様のやってこられたことは正しいと認められる、証明されるというふうに解釈できるかなと思います。で、ちなみにですね、ちょっと話ずれるようですけれども、知恵というこの、言葉の語源を調べたら、もともと全然違う漢字で書いてあるんですね。いちいち説明しませんけど。それをまあ、簡単にした字が今の知恵という言葉みたいです。だからその、この二つの言葉の意味とはちょっと違うのが語源なんですよね。ただそこはちょっと今日こだわることもないかなと思うのは、今私たちが使っているこの知恵というこの二つの漢字の組み合わせというのはすごい、素敵だなと個人的には思うんですよね。で、この二文字の使い方だと多くの人たちは何かを 知ることの恵みというふうに捉えるかなと思うんです。ですけどね、アーサー・ホーランド先生は、これを反対にして、恵みを知るのが知恵だっていうんですね。まあ、こじつけって言えばこじつけなんですけれども、でもそれは私的にはすごいしっくりきたなと思うんですよね。知恵ということは、恵みを知るということ。すごい信仰的、非聖書的なこじつけに聞こえないでもないんですけれどもね。まあ、でもちょっとそういうのもちょっと頭に置いておいてもいいのかなと思うんですよね。私たちが以前所属していた教団を離れて、この夏で6年経ちます。だから今5年半ぐらいか。まだ6年なのか、もう6年なのか、まあ皆さんそれぞれ感じ方が違うと思いますけれども、いくらね、牧師先生がいなくても、どっかの教団に属していれば、ね、ちょっとうちらが迷ったり悩んだりした時に、その教団の方針に従えばいいわけですよ。その教団が持っている聖書の価値観にとりあえず合わせとけばいいわけですね。教団に属していればね。ですけど私たちは牧師もいないし、教団にも属していないわけです。で、そしてこの6年間、5年半ね、みんなで持ち回りして聖書箇所を選んで、皆さんそれぞれが自分なりにその聖書箇所を消化して、で、そしてそれを証としてみんなの前で分かち合う。そしてお互いそれについて語り合ってきた。そういうことにより聖書に関する知識という点では多かれ少なかれ成長していて当たり前だと思うんですよね。ですけど、そんな無牧で単立だという、信仰的に不安定な状況に陥りやすい中、仮にもしも私たちが、まあ、うちらは聖書的に成長はしてるけど、どっかのよその教会って、さばいてばかりのとことか、形式的なことばかりの教会多いよね、とかね。そういう、そんなことのような、そういうことのね、そういうふうな思いが出てくると、その時点で私たちの成長は止まってるということになると思うんですよね。なぜかというと、その時点で私たちは、それまで学んできたことについて、聖書という知識で止まっていて、その知識を通してイエス様が私たちに何を伝えたいかという、そういう知恵にまでたどり着いてないということだからです。他の教会ね、うちらが知識を高めてるから、高めてない教会、高めてないように見える教会を裁くということはもう、私たちが成長止まってるってことですね。そこに愛も恨もないわけです。この5年半ですね、我々、この教会がやってきたことっていうのは、牧師先生もいて、組織的にもちゃんと整っている多くの教会では、実はあまり経験できないことかなと思ってます。そういう意味では本当に大きな恵みかなと思うんですよね。で、そしてまあ、ここに集ってる方々全員が、そうなる前の、まあ、高穂の教会であったり、また別の教会であったり、まあ、何らかの形で複数の牧師先生から学んできてると思うんですよ。皆さん、なんだかんだで15年、20年以上クリスチャンやってらっしゃると思うんですよね。多分。細かく数えてないんだけど、多分それに近いものはあると思うんです。確かにね、聖書にこう書いてあるから、だとか、ある牧師先生がこう言ってた、だとか、これまで教会ではこうやってきたんだ、とかね、そういう知識ももちろん大切だし必要です。ですけど、これまでの経験とか、そしてこれからの経験を単なる知識だけで終わらせるのは非常にもったいないことだと思うわけですよね。そういった知識を知恵に変えていけたらと思うわけです。先ほどですね、アーサー・ホーランド先生の名前を出しましたけれども、アーサー先生が大好きな曲で、私もすんごい大好きな曲があるんですね。イーグルスのデスペラードって曲なんですけれども、日本語では確かならず者っていうタイトルだと思います。イーグルスのドン・ヘンリーっていう人が書いたと思うんですけど、ドン・ヘンリーが私と同じ大学出てるからって、もちろん会ったことないんですけど、それでまたちょっと思い入れも強くてですね、うちの大学のスポーツチームがミーン・グリーン・イーグルスっていうね、多分バンド名よりも先にうちの大学のスポーツチームの方が名前付けられて、もしかしたらドン・ヘンリーがそこから取ってイーグルスにしたのかなという説もあるんですけど、まあそんなことをどうでもいいとして、このデスペラードっていう曲の中にですね、こういう箇所があるんです。 カードゲームね、トランプのカードあるじゃないですか。こっちが勝ち札だって分かってるのに、なんでそんな選ぶんだよっていう、まあ、ダイヤのクイーンなんか選ぶんじゃねえよという、ハートが勝ち札に決まってるだろうみたいな箇所があるんですよね。でそこを聞くときに、すごい今日の私がお話しさせていただいた内容っていうのをいつも思い出すんですよね。情報というのはあるんですよね。そこでなんで知恵まで持っていかないか。うん。だから、カードゲームでこっちが勝ち札で分かってる、なんでわざわざ違う方を頭働かせないか、感じることができないかっていう、大切なものが目の前にあるのになんで違う方を選んじゃうんだっていうようなことって、我々なんかいろん、人生の中でいろいろたくさんあると思うんですよ。知らずに選んだこと、知ってても、ちょっと愚かさが出てきて選んでしまったことたくさんあると思うんですよね。そういうのをなんか私はいつも思うわけです。そしてこの歌のね、最後には、Let somebody love you っていうフレーズが何度も繰り返されるわけですけれども、もちろんね、イーグルスがクリスチャンだっていうことは聞いたことないし、むしろ組織宗教としてのキリスト教を否定しているような曲も出しているわけで、ね、この箇所っていうのは単に、ね、ならず者っていうタイトルだから、そんな、だらしない人生を送ってなくて、そろそろ誰かに愛してもらえよ。恋愛しろよ。女でも見つけろよ。っていうような意味でしか書いてないと思うんですよ。ですけど、直訳すると、誰かに愛してもらえ。っていうね。ことで、やっぱりなんか、こじつけてるわけじゃないんだけど、やっぱりその、イエス様を通して神様が人々を愛そうとしてらっしゃるのに、そこに目を向けれないことってあるよねっていうのをいつも私は思い出すわけですよね。なんでイーグルスの曲を聴いて福音とか宣教のこと考えるんだろうとか思ったりするんですけれども、でも、なんていうかな、宮内先生がね、何度もおっしゃってましたけど、聖書を読むときに私たちの実生活に当てはまる、いかに当てはめていくかっていうのが、すごい大事だというのをおっしゃってました。私もそれをすごい感じるんですけれども、それと同時に聖書からのものじゃなくても、こういうまあ歌だとか誰かの詩だとかね、まあトム・エイツの話を最初しましたけど、そういう聖書とは全然関係ないということとされる内容でも、私たちはその聖書を読むことによって溜め込んできた知識につなげていくというのも、それもまた知恵かなと思うんですよね。ちょっと分かりにくい表現かもしれませんけど。知識はいくらでも得られる。それを知恵に変えていくかどうかっていうことだと思うんです。で、イエス様こそが旧約聖書に書かれている予言や律法が成就されている知恵なわけです。イエス様こそが人間のような愚かでレベルの低い存在にも分かるように神様が使わせてくださった知恵なんですね。そしてイエス様こそが、我々罪深い人間に手を差し伸べるために神様が用いた究極の知恵ではないでしょうか。そして私たちみんながすべての経験による知識をそのイエスキリストという知恵につなげていけるよう祈り求めていきたいわけです。それではお祈りします。神様、今日もまた私のような愚かでレベルの低いものがお話しさせていただきましたけれども、生きてるとですね、本当我々アホなことをたくさんやるわけです。気づいてる場合と気づいてない場合ですけれども、今一度あなたに目を向けて、私たちが学んでいること、聞くこと見ること、まずそれを振り分けることが必要かなと思います。そして、そういうことがあなたに対して感謝できるようなことか、それともあなたから来てないものか、あなたにつなげることができるものか、本当の意味で自分のためになるのか、人のためになるのか、いろんな方向で、判断できるような、そういう能力を私たちに与えてください。そして、あなたのための知恵として用いることができるようなものにしてください。そしてそういうものが集まった群れとしてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。